こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は物語が人間の認知や社会に与える強い影響を進化、新、メディア環境の観点から検討するノンフィクションです。現代は The Storytelling Animal で、日本語版では物語が脳や行動をどのように左右するか、そして物語がなぜ魅力的であると同時に危険でもあるのかを主題にしています。著者ジョナサン・ゴットシャルは、物語を人類に固有の基本能力として捉えつつ、それが共感や協力を生む一方で偏見扇動、思考停止も招きうることを示します。学術研究や文化事例を参照しながら、ニュース、広告、政治、教育にまで広がる物語の作用を整理し、読者に批判的に物語を読む視点を与えることを目的としています。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、人間を物語に引きつける脳の基本設計。本書の出発点は、人間が事実の羅列よりも物語に強く反応する存在だという認識です。著者は、私たちの脳が登場人物の感情対立、結末を追うようにできており、そのため物語は情報を記憶しやすく、意味付けしやすくすると説明します。これは単なる娯楽の問題ではなく、認知の効率化に関わる仕組みです。抽象的な説明は忘れられやすい一方、具体的な人物が困難を乗り越える構図は理解を促進し、判断基準まで形成します。著者はこの性質を、人間が長く共同体の中で生きてきた歴史と結びつけ、物語が社会的学習の道具として発達してきた可能性を示します。ただし、この脳の特性は利点だけでなく、単純化された筋書きに引きずられる弱点も生みます。つまり、物語は思考を助ける装置であると同時に、思考を狭める装置にもなりうるというのが本書の重要な視点です。次に、共感と連帯を生む一方で対立も増幅する物語の両義性。本書が最も重視するのは、物語の持つ二面性です。物語は他者の立場を想像させ、異なる経験への共感を広げる力があります。小説や映画が人の内面理解を深めるのはそのためで、集団内の結束や倫理意識の形成にも役立ちます。ところが、同じ力が敵対する相手を単純な悪役として描く方向にも働きます。善と悪の明快な対立、苦難を抱えた主人公、感情を強く揺さぶる展開は人を納得させやすい反面、複雑な現実を切り捨てます。著者はこうした構造が宗教、民族、国家、思想運動の中で強く作用してきたことに注目し、物語が集団をまとめる装置であると同時に、分断を深める装置でもあると指摘します。読者にとって重要なのは、物語が感動的であることと現実に忠実であることは別問題だと理解することです。共感の促進と判断の偏りは相一体であり、この両義性こそが本書の中心的な分析対象です。さらに、政治とプロパガンダに利用される物語の操作力。著者は、現代社会において物語が政治的説得の中心的な手段になっていると論じます。人は統計や制度設計よりも、誰が被害者で誰が加害者か、何が奪われ誰が救うのかという筋書きに反応しやすいためです。そのため、政治的メッセージはしばしば政策の詳細よりも、明快な敵味方図式や感情的な危機感を用いて伝えられます。本書は、この傾向が民主主義でも権威主義でも見られることを示し、物語が世論形成や集団動員に使われる現実を警戒します。重要なのは、こうした物語が必ずしも嘘とは限らない点です。事実を含んでいても、選び方、順序、強調の仕方によって受け手の判断は大きく変わります。著者は、情報の真偽だけでなく、どのような枠組みで語られているかを問う必要があると説きます。政治的物語は人々を参加へ導く一方で、冷静な検討を難しくし、分断を固定化する危険を持つからです。そして、広告とブランドが物語形式を必要とする理由。本書は、政治だけでなく商業領域でも物語が強力に働くことを扱います。広告やブランド戦略は、製品の機能を列挙するだけでは十分でなく、消費者が自分を重ねられる状況や意味を与える必要があります。そのため、企業は創業者の理念、顧客の変化、課題の克服といった要素を組み合わせ、商品を単なるものではなく経験や価値観の一部として提示します。著者の分析は、こうした手法がなぜ有効なのかを、脳が物語に自然に引き込まれる点から説明します。人は情報を比較する前に、まず感情的な印象を形成するため、物語化されたメッセージは記憶に残りやすく、選考を左右しやすいのです。ただし、本書はマーケティングを単純に賛美しているわけではありません。物語が過度に洗練されると、製品の実態との距離が広がり、誇張や操作につながる可能性があります。つまり、商業的物語は有効なコミュニケーション手段であると同時に、受け手の判断を曇らせる危うさも持っています。最後に、物語に流されないための批判的思考と距離の取り方。本書の実践的な価値は、物語を否定することではなく、その作用を自覚して距離を取る方法を考えさせる点にあります。 著者は物語を完全に排除することは不可能であり、むしろ人間社会に不可欠だと認めています。その上で一つの筋書きだけに依存せず、複数の視点や反証可能な情報を重ねることが重要だと示します。これは感情を無視する冷たい態度ではなく、感情に支配されない判断の訓練です。物語が魅力的であるほど、私たちはその整合性や省略を疑う必要があります。特にニュース、政治的言説、SNS 上の断片的な発信では、短く強い物語ほど拡散しやすいため、受け手側の検証姿勢が不可欠です。本書は読み手に対して、物語の中の主人公、天気、結末がどのように配置されているかを見抜く視点を与えます。こうした読み方は、情報過多の時代において、感情的な操作から自分を守るための基礎的なリテラシーだと言えます。結論として、この本は、物語やストーリーテリングに関心がある読者だけでなく、メディア、政治、広告、教育の情報環境を考えたいという人に向いています。特になぜ人は単純な筋書きに強く惹かれるのか、なぜそれが説得力を持つのかを心理学と進化的な視点から理解したい読者には有益です。実用面では、ニュースや SNS、 マーケティングのメッセージを受け取る際に感情的な誘導を見抜く助けになります。また良い物語が共感や記憶を生む一方で、現実を単純化してしまう危険もあることを学べる点が重要です。同種の自己啓発的なストーリー論と違い、本書は物語を商用するだけでなく、その副作用まで正面から扱うため、より批判的でバランスの取れた視点を提供します。物語を使う側にも、物語に触れる側にも、認知の癖を見直すための土台を与える点で、この分野では独自性の高い一冊です。ご試験いただける場合は、ジョナサン・ゴットシャル、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。どこの感想をぜひお聞かせください。それではまた。